電子書籍ってあんまり頭に入らなくない？そんなことないです。いや、なんか紙の本をめくった方が内容が頭に入るような気がしていてね。でも結構ね、 Kindle の中にもね、積読本的なものがたくさんあって読まなきゃな。まあでも漫画読んじゃおうかなみたいな。 Kindle の中にね、すごいたくさん漫画が入ってて、開くとね、うっかり漫画の方を読んでしまったりとか、この漫画面白いんだよなと思って鬼滅の刃全巻読み直しちゃったりとか、あ、早々のフリーレン新刊出てんじゃん、買ってなかったみたいなことをしてしまいがちでね、あんまり読書がはかどらない方なんですけど、なんか私ね、スマートフォンにその Kindle のアプリを入れて、まあ、その Amazon とかで購入した本を Kindle の中にこうダウンロードして、まあ、読んでるんですね。で、なんかちょっとね、めんどくさくて Amazon のアプリで購入できないんだよね。なぜかブラウザで、ログインして、そっから Kindle 用の本を購入して、でなんか Kindle の方に入れるみたいな、なんかちょっとね、操作が若干ややこしいんだけど、スマートフォンで全部それをやるんですね。で、その Kindle Paper White っていう名前の、まあその電子書籍を読む用の端末があって、なんかそれがね、すごくいいみたいな話を聞いて買おうかなって割と思うのね。職場になんかそれ使ってる人がいて、朝出勤すると仕事を始める前にそれでいつも本を読んでるんですね。なんかやっぱり使いいいのかなって私はちょっと横目で見てたんですけど、なんかね、普通のそのスマートフォンとかよりもちょっと目に優しいみたいなんだよね。画面そのものがビカーって光る感じじゃないんだけど、でも暗いところでも見れて、ちょっとね、こうこだわった画面らしくて、なんかね、長時間見ても目が疲れにくいとかがあるらしくて、でもね、わかんない、使ってないから、私は持ってないんですよ、 Kindle Paper White。 だから欲しいなと思って。でさ、なんかデジタル系のガジェットみたいなのが欲しい時ってさ、どうやって調べる？私ね、毎回一旦普通にブラウザとかで、Kindleどれがいいとか、 Kindle Paper White 口コミとかで探したりとかするんだけど、毎回最終的に YouTube を見がちですね。なんか YouTube ってさ、結構ガジェット系の YouTuber の人とかがいて、そういう人がまあね、その Kindle の電子書籍が読める端末っていうのも種類がいっぱい出てるんですよね。4種類ぐらいあるのかな。なんか無印と Kindle Paper White とオアシスっていうやつと、あともう一個ちょっとお値段が高すぎる、でもなんかメモ機能もついてるみたいな、ちょっとでかいやつがあるんですよね。その4種類を3年間使った自分が紹介するとか、 Kindle Paper White のここがメリットでメリットみたいな動画から、さらにそっから派生して、その Kindle と、似たような機能を持っている電子書籍を読むための楽天が出してる端末とか、あとなんかタブレットで、電子書籍を読むみたいな考え方もあるらしくて、なんかね、こう一個動画見ると関連の動画が出てくるから、こうそれらをどんどん見ていくんだけど、だんだん分かんなくなっていくんだよね。値段的にはこうだし、あれ防水機能って必要かな、なんか安いような気がしてたけど、結局 Kindle Paper White を買って専用のカバーをつけるって考えると、そんなに安くないような気がする。容量ってどれがいいんだろう。広告付きと広告なしがあって、広告ありを選ぶと、そもそも端末を買うときに2000円安いけどとか、なんかいろいろ考えなきゃいけなくて、なんだろう、情報が入ってくるんだけど、情報が入ってきたことによってより一層わからなくなるっていうのを毎回繰り返してるんですよ。まあ今日はですね、ちょっと Kindle Paper White 電子書籍端末買う？買わない？みたいな話の顛末の話をしていきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦のメッシオが楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、メッシオです。しょっぱい。いや、なんか一層、うわー割引してる、買っちゃえ、えいって買えばいいかなって最近思ってる。 いやもうほんとね、なんか1年に1回ぐらい Kindle Paper White 欲しいなって思う期間があって、その時に毎回同じルーチンで調べてる気がするんだよね。ウェブブラウザで調べて、その後 YouTube でガジェット系の動画を見て、動画を見て、動画を見て、買わないっていう。どれがいいのか分かんなくなっちゃうんだよね、結局ね。なんかでも今回は、Kindle Paper White の広告ありでいいかな、ちょっと安くなってるし、みたいなことを思ってたんだけど、いやなんか、そういう系の動画を延々見ていると、Kindle Paper White 買わなくていいですみたいな動画が出てくるんですよね。で、まあなんだ、タイトル部分にも書いてありましたけど、使ってみて半年で使わなくなる、なんでかっていうような動画がね、結構出てて、やっぱそれ見ちゃうとね、ああ確かになってすごい思うんだよね。いやなんか、一番それなっていうふうに思ったのが、多分その、スマートフォンで現状読んでるわけですよ、 Kindle の電子書籍を。でもうちょっと画面が大きかったらいいかなとか、専用の端末もあるよなとか思うとちょっと欲しくなっちゃったりするけど、でも基本的に家の中でも外でも花火離さず持ってるのってスマートフォンじゃんっていう風に今紹介してる人が言ってて、確かになと思って。でそのスマートフォンを1台持ってれば読めるのに、どんな本もアプリを入れて読めるのに、なんかわざわざ別の端末を持つ必要ある？荷物重くならねえっていう話してて、それもねすごい確かになと思って、 Kindle Paper White がそこそこね、なんだ、漫画の単行本ぐらいのサイズなのね。で、まあ、薄いし、そんなにかさばらないんだけど、重さが200グラムぐらいある気がする、ある気がする、あるらしいの。私、200グラムって言われると、いつもなんか、スーパーで買う肉のことを思い出しますね。なんか、グラムを私考えるのって、スーパーの精肉コーナーだけな気がする。あんまりグラムのことを考えて生きてない気がする。でも、精肉コーナーは、だいたいパックのサイズ感と、持った時の重さを覚えてるから、200グラムか。結構重いなと思って。で、Kindle Paper White には、なんか、こう、専用のね、カバーがあるらしくって、本の形になってる。なんかスマートフォンとかでもあるじゃん。なんかこう、パタンって閉じられるタイプのカバーが、専用のやつが売ってるらしくて。でね、なかなか便利だなと思ったのが、その専用のカバーをつけて、カバーをパカッと開くと、開いたのに反応して、画面が明るくなって、もともと読んでた本、家族のくしゃみです。聞こえてなかったら大丈夫なんだけど、もともと読んでた本のこう文字列がね、こうパッと出てくるんだって。めっちゃ便利じゃんと思って、じゃあ絶対専用のやつがいいなと思ったんだけど、その専用のやつ100グラムぐらいするんですよ、重さがね。ってことはさ、Kindle Paper White プラスカバーで300グラムってことじゃん。想像して300グラムの肉。結構重いよね。毎日300グラムの肉を自分の仕事用のリュックに入れて持ち運ぶか。やだなっていう。ノートパソコンとかも入れてんのに、すごいやだなっていう。まあで、画面のね、照度とかも、まあ、目が疲れづらくできるとか書いてあるし、私ね、一回なんか展示会か何かで、Kindle Paper White 触ってみたことがあって、重さは覚えてないけど、確かに画面がビカーって光ってないのに、しっかり文字が見やすくていいなって思った記憶があるんですよね。で、欲しいなと思ったんだけど、別にスマートフォンもさ、周りの照度、明るさに合わせて、画面を暗くしたり明るくしたりって自分で調整できるじゃん。なんかね、その Kindle Paper White は周りの明るさを検知して画面を明るくしたり暗くしたりっていう風にすることによって、なんかこう読書をね、すごい快適にさせることができるみたいな機能もついてたりするらしいんだけど、スマホでもできるなと思って。あと私 iPhone 12 mini を使ってるので、画面がねちょっと小さいんですね。今結構画面でかくなってきてるじゃないですか、スマホプロとかじゃなくても割と iPhone はでかいなという感じなんですけど、だから画面が小さいから見づらいとか読みづらいとかもあるかもしれないけど、文字のサイズ変えられるからさ、そんなにうわー見づらい目疲れるっていう感じでもないんだよな。 まあそのガジェット系の方が紹介してましたけど、ページをめくる時の動作がちょっとこうもっさりしてるんだって。やっぱりスマホの方が高機能だから動きは早いらしいのね。だからそういう意味でも重さのことを考えたりとか機能のことを考えたりとか持ち運ぶ手間のことを考えたりすると使わなくなっちゃうよって言ってる人もいて、と思って。でもなんかそれらの情報をと統括総括して、まあ、今回もおそらく買わないだろうなと思ってるんだけど、なんかね充電が持つっていうのはすごいいいなと思ってるんだよね。なんか一回充電フルで充電した後になんかね3週間とか6週間ぐらい、もちろん使い方によるみたいなんだけど、充電しなくても大丈夫らしいの。その一点はさすごい良くない？スマホってさ、その何、連絡用 LINE で連絡するように使ったりとか、音楽聞いたりとか、いろんなことで使うじゃん。 SNS 見たりとか動画見たりとか、それによってどうしても充電を食いがちなので、例えばスマートフォンが充電食っちゃったなっていうのがあったとしてもね、だって3週間とか6週間とか充電しなくていいやつがさ1個あればさ、ずっとリュックの中に入れとけばいい。でもずっとリュックの中に入れといて一生読まなくて、なんか知らんけど 300g の重り、鉄あれじゃないんだけど、なんかねそういうものをこうリュックの中にずっと入れてるだけっていう風になる気もするよね。いや難しい。今回も買わないような予感がしています。皆さんはKindle Paperwhite とか電子書籍読む用の端末って使ったことありますか？最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、Spotify、Podcast、Amazon Music で配信中の油売って子です。梅塩でした。おやすみなさい。